ペンテコステを迎えました。イエス・キリストが天に昇っていかれ、残された弟子たちに約束の聖霊が下って、この世に初めて教会が誕生した日であります。私たち小金井緑町教会は、この小金井市緑町の地に1965年のクリスマスに誕生いたしました。私たち小金井緑町教会はもちろん、ただ突然誕生したのではありません。飯田橋にあります富士見町教会、そして明治期に日本に来た宣教師たちの教会があり、海を渡りそれらをずっと手繰っていくと、2000年も前のエルサレムに起こったこのペンテコステにまで遡ることができると言えるでしょう。その不思議さを思いつつ、今日与えられました旧約聖書のヨシュア記の御言葉にまず聞いていきましょう。イスラエルの民が一つの民族として誕生したのは、奴隷状態に置かれていたエジプトであったと言えるでしょう。最初は小さなアブラハムに始まる一つのファミリーでありましたが、飢饉のために避難していたエジプトで、神の祝福のうちに数を増して一つの民となります。それはエジプトの王にとっては脅威となりました。奴隷状態に置かれたこの民を神はモーセによって解放し、約束の地へと導いていかれます。偉大な指導者モーセは、約束の地を目前にして、そこに入ることを許されず、後をヨシュアに託すのでありました。ヨシュアがモーセからバトンを受け取ったとき、与えられたのが今日の御言葉です。さあ、約束の地へ民を導いていきなさい。そこを与えようと。いわば未知の世界に入ろうとするわけですから、大きな不安や恐れがあったことでしょう。それを察するように、神様は、私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる、あなたを見放すことも見捨てることもない、強く大きくあれと言われます。そしてシナイの山で与えられた十戒をはじめとする律法を忠実に守り、神と共に生きなさいと教えるわけです。あなたがどこに行ってもあなたの神主は共にいると力強い約束の言葉を与えておられます。今日の説教題にもいたしました、強く大きくあれとの言葉は、現代の無理をしないでありのままに生きていくんだ、それがいいのだという現代の風潮とはぴったりと来ないかもしれません。ここで言われている大しくとは、たけだけしく威勢よくということではありません。ここに言われている強さとは、自分の能力に依存していません。ですから、虚勢を張るかのような、自分の力を誇示するような姿と ならないのです。神がヨシュアに言われた強く大きくある元にあるのは、神が共にいてくださるということです。そしてそれを神はモーセと共にいたようにと言って、ヨシュアにも同じように共にいようと約束なさっているのです。ヨシュアはいかに神様がモーセと共におられたかをずっとモーセのそば近くで見てきています。ヨシュアの目にはまさに強く大きくあるモーセの姿が映っていると同時に、モーセのつまずきや弱ささえも見てきていると言えるでしょう。エジプトを脱出したものの、その荒れ野での旅の厳しさに、すぐに民は音を上げてモーセに文句を言い、つぶやいていきました。今流行っているインターネット上のツイッターというのもつぶやきというのだそうですが、聖書に出てくるつぶやきはブツブツと不平や不満を言うつぶやきです。水がない、パンがない、肉がない、エジプトにはあんなにあったのに、そうモーセにつぶやき文句を言うのです。いえ、文句を言うだけでは済まさず、最後にはモーセを石で打ち殺そうとまでする事態も起こります。そんな民の姿はモーセをどれほど失望させ、怒らせ、悲しませたことでしょう。何度落ち込む気持ちを奮い立たせて立ち上がったことでしょうか。約束の地というゴールは示されているものの、これから先どうなるのか、ろくに見通せない中、不安も募ったことでしょう。ミリアムとアロンという姉と兄さえ、モーセに嫉妬して、モーセに対抗して自分たちが神の代理人になろうとまで言い出す始末です。一番近しい兄弟さえも、そんな姿でありました。モーセはどれほど孤独であったでしょう。その道のりは決してただ単純に強く大きくあったとは言えません。怒りに駆られて岩を杖で打ち叩き水を出したこともありました。そのことは神にの怒りを招くものでさえあった。ヨシュアはそんなモーセをすぐそばでずっと見てきているのです。すなわちそこにはモーセの弱さや不安や恐れや迷いとつまずきなども知ってきていると言えるでしょう。神はそういうモーセと共にいたように、お前と共にいようと言われます。モーセと共にいたというこの約束の言葉に信頼していく元になる事実をすでに与え示しているわけです。モーセが苦しい時にも辛い時にも弱る時にも共にいて支えて導かれた 事実が、ヨシュアは、事実にヨシュアは触れてきている。そのように、お前と共にいようと言われたとき、ヨシュアは、神が共にいてくださるということが、どういうことなのか、よくわかることができたでありましょう。この強さの対極にあるのは、いろいろな言い方ができるでしょうけれども、今日のヨシュア記の御言葉で言うならば、旧説にあるうろたえること、おののくことです。手強い敵を前に、負け戦になるのではないかと恐れる。自分の陣営の内部分裂による信頼関係の崩れから来る孤立感。内にも外にも戦いと悩みと苦しみとを抱えて頑張れなくなる時がやってくる。そこには弱い自分があります。強く大しくというのは、強がって、突っ張って生きることの限界にぶつかり、つまずき挫折し、自分の弱さをつくづくと思い知らされた彼方にあるものです。情けない自分を抱え、何かラビリンス、迷路のような中をいつまでもうろうろしているような自分を抱え、怒りや悲しみに縛られている自分を抱え、自己嫌悪の塊になり、こんな自分はと言って自己否定することにエネルギーを費やしてしまう場合も出てくる。ヨシュアにとって神が共にいてくださるあのモーセの姿を見ることによって、そこにただ完全無欠な英雄のモーセがいるのではなくて、弱さや情けなさを抱える一人の人間モーセがいながら、そのモーセを深い憐れみで包み、どこまでも共にいようとされる神の誠実さと慈しみ深さを知るということが、自分もその神様に委ねていこうということへと向かわせていくのです。そこに道が開かれていく。自分自身でさえ自分を受け入れることができないことがしばしばです。自己需要とは言われますけれども、自分で自分のことを嫌って嫌になりながら、受け入れることができずにどうしようもない自分を抱えている。そして外に自分を責めてくる悪しき思いを持ち、あるいは策略を設け罠にはめてくるような他人もいる。そういう自分自身も、自分に関わる他者も、神の御手に委ねていくところに、今日言われている強さが与えられてくることになるでしょう。その強さとは、変に力んだり、突っ張ったりする強さではなくて、その強さこそ静けさとなり、忍耐強さ、粘り強さとなっていくでありましょう。一昔前の80年代終わりの映画のタイトルに、これは邦題ですね、日本語の題ですが、愛は静けさの中にという映画がありました。現代は英語で、 Children of a lesser God. レッサーって発音がよろしければ、レッサーパンダのレッサーですね。Children、子供。Of a lesser God。これ日本語に訳すのとっても難しいんだと思います。これを愛は静けさの中にと日本語の題にしています。これは小さな港町のろう学校に赴任した熱血教師と、そこで働く聴覚障害者の女性との出会いと恋を描いた映画です。おそらくその聴覚障害ということから、音の聞こえない静けさを見事にタイトルにしたのだと思うのです。愛は静けさの中に。この映画は単なる恋物語ではなく、障害を負っている人の孤独と、そして自立とはどういうことかを描いていって、いろいろと考えさせられます。が、今日はその中身には踏み込まず、見事な放題だけにとどまって、強く大きくあるということとのつながりを考えたいのです。ヨシュアに与えられる、私があなたと共にいるという神の慈しみと愛を受けたがゆえの強さは静けさとなるのだ。それを覚えたいのです。そこで使徒言行録に目を移しますが、使徒言行録の御言葉は冒頭部分はとても劇的なシーンであります。静けさとは正反対の突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いたとあります。後のところで、この音に大勢の人が集まってきたと出てきます。心の内側での精神的なものを象徴的に表しているのではなくて、本当に凄まじい音が響いたということでありましょう。それは神の霊がいかに力に満ちているものであるかということでも表しているとは思いますが、それを受けた、その霊を受けた弟子たちはどういう姿をそこに表していったかというと、いろいろな国の言葉をで語り出したとあるのです。語り出した、そこに描かれている情景はその激しい風の音とは対照的です。何かこう興奮状態になって、こうトランス状態になって、こう何かを口走って叫んでみたり、そういう姿はありません。なんと弟子たちは語るのです。何をか、神の偉大な技をいろいろな国の言葉で語ったというのです。神の偉大な技とはイエス・キリストの十字架と復活のことです。その意味を、その尊さを、そのありがたさを、聖霊による啓示を受けて知った弟子たちでありました。つまり、聖霊によって、あの十字架と復活に表された神の愛を、その慈しみを受け取ったのです。そしてそれに応えて弟子たちは語り出していった。その語りは集まってきた町の人々を最初は驚かせ、やがてそこで語られていることが神の偉大な技であることを知らしめるものであったというのです。つまり 一方的にわめいていくのではなくて、相手の心に言葉を届けたのです。聞かせたのです。聖霊が下り、弟子たちに相手の心に届く言葉を語らしめていった。興奮状態とは正反対の極めて静かな理性的な穏やかな状態がそこにあるのではないでしょうか。弟子たちは十字架の前に完膚なきまでに打ち砕かれ、挫折してきています。しかし復活の主に出会い、その招きの御手を受け、そしてここに聖霊をいただくことによって新しく立ち上がる強さをいただきました。愚かで弱い自分という器でありますが、そこに使徒パウロの言い方ですと、土の器に宝をいただいたのです。その宝、並外れて偉大な力は愛の力であり、それは静けさの中にその力を発揮していくのです。子供の頃から歌われる賛美歌に、主我を愛すという曲があります。主我を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはあらじ、我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛す。脆くてすぐに欠けてしまう弱い土の器のような、自分自身を抱えながら、この土の器に神様は聖霊の働きによって、主イエスの尽きることのない許しと命という宝を、愛を授けてくださいました。その愛に身を委ねることができます。別な言い方をすれば、主ご自身が私という人間を宮とし、神殿とし、その中に住んでくださるのです。ですから共にいてくださる主は、主は強ければ我弱くとも恐れはあらじというあの賛美歌に、心からアーメンと、本当にその通りですと言えるのではないでしょうか。ですからもう弱い愚かな自分を取り繕おうとして強がってみたり、突っ張ってみたり、見栄を張ったりしなくてよい。その愛をいただいたからこそ、弟子たちも私たちも変えられていくのです。強く大しく歩むものとされるのです。その強さ、その大しさは、自分の人生をかけて備えられた隣人に静かに丁寧に神の偉大な技である主イエス・キリストを語り伝えていくことになるでありましょう。この土の器を愛し、聖霊をもってこの宝を与えたもう父なる神に、今日私たちは心からの感謝を、賛美を共に捧げて、あの弟子たちのように自分の与えられた持ち場で、自分の言葉で、自分と通じる言葉がある人がきっといますから、そこで神の偉大な技としてのキリストを語り伝えていきたいのです。高校生は高校生でこそ通じる言葉がきっとある。大学生は大学生でこそ通じる言葉がきっとある。 病や重荷を抱えている人だからこそ通じる言葉がきっとある。それぞれがそれぞれの人生で与えられている言葉がきっとあるんです。その言葉はたくさんの痛みや悲しみや涙が流されながら獲得された言葉かもしれません。でもその言葉が土の器に宝が盛られているがゆえにこそ、その言葉を用いて神の偉大な技を私たちもきっと静かに語っていくことができます。そのように今ここから押し出されようとしているのだと聞くのであります。